ダースレーダー DJ オショーの
はぁ、
ヨヨヨ、これがかダメなダスレーダーのお時期でーす。ダスレーダーパラダイス、ダスレーダーパラダイス、ダパラパラパー。はい、ということでね、今日は、元気ですか、皆さん。誰だ、お前は。お前は誰なんだ。誰なんだよ、お前は。
ちょっとね、ほっといてみた。あ、そういう感じでやってたのね。
そういう感じよ。
ほら、あ、ガキレンジャー DJ オショーです。
うん。いや、っていうかね、そういう。はい、知らないふりしたけど君、
うん、
前までは君の隣でやってたから、これ、
いやほらもう1ヶ月以上さ、我々遠隔収録でやってたでしょ、うん、電話で、
うん、
で久々になんか顔見て元気そうでよかったよ。
太っちゃってさ動いてないから。
あ、確かにちょっと丸くなったね。
そうそうそう、だからもう本当に、ね、腹とか出てきちゃって。
何食ってんだよ。
ポテトチップス。
お前、小児科。ポテトチップスで太るのは子供だけだぞ、お前。
いや、なんていうの、いや、普通にご飯食べてんだけど、でね、僕、病気あるから、いろいろ、食べるものは気をつけながらなんだけど、
うん、
やっぱりね、数値とかはいいのよ。
おお。よかったね。
そっか、そっか。調子良くて、むしろ体調良くて、うん、結構よく寝て、ぐっすり寝て、うん、寝覚めも良くて、うん、ちゃんとしょんべんして、
うん、っ
ていう流れ的にはね、超いい感じなんだけど、
食って寝て、食って寝て、
うん。やっぱ、結構ね、一日いろんなことやってるっていうのはほとんど配信なんだけど、
配信と、
座りながら喋ってるっていうね。
うん、あとは、ツイッターで、あと、格闘してるんでしょ。
ツイッターは配信しながらでもできるから。
お前やめろ。向こうのさ、ツイッターでダースレーザーに戦ってくるやつは全力で言ってるわけでしょ、多分。
うん。
いや、もうレーザーも裸になってやれよ、お前ツイッター。
いやいや、もう。
服脱いで。
あ、ツイッター、裸ツイッター。肌ツイすんの、そこは。肌ツイはね。
いや、さっき、今日もさ、今日は、うん、プチカシマさんと番組やってたんです
よ。やってたよ、お昼は。
うん。でさ、ツイッター見たらさ、番組の尺が長いんで短めにしてくださいみたいなこと書いてあった。
そう言われて、言われ
た。なんだよ、それ。
でもさ、
プロデューサーから来たな。
途中でフェイドアウトしてくれていいんですけど、なんかね、強制的に全部参加しなきゃいけないみたいにね、思ってる。
いや、もう尺のこと言われてもなって感じだよな。
いや、そんなこと言われても尺ですよ、そんなのね。
う
ん、
おイェイイェイイェイ、
ラッパーイェイ、ラッパーですかチェケラ
ー。お前、なんかさ、レーザーあれだね、マイカディスクでさ、デビュー当時っぽいよ、なんか雰囲気。
あー、見た目でしょ？
見た目。
おう、そうそうそう、ね、これもさ、やることなさすぎて、
うん、
でも区役所に行く用事があってさ、
はいはい、
で出かけたら区役所やってなくて、
うん、
出張所の方がうちの近所、
おうおうおう、
あってねえじゃんってなって、で久しぶりにさ、やっぱ歩くから、うん、なんかすごい出てきたのになんもないっていうのはすごいさ、せっかく行ったのになんもないよ、ちょっと損した気分になるから。
今日って普通金曜日だよね。
おとといぐらいだよ。
あ、平日か。うんうん。
で、いや、うちの近くの駅にあるやつが、出張所が休業になってる、休み。
出張所か。
そうそうそう。
なんか連休続きとかじゃない、ゴールデンウィーク
の。いやいや、もう貼ってあって、コロナで人員を減らすために、ここはやりませんってなってて。
コロナでね。
うん。それで、ちょっとじゃあ遠くの駅まで行かなきゃいけないじゃんってなったら、なんかすげえここまで来たのに何もしない私って何不要不急じゃないこれみたいな感じ、なんか用事あった方がいいんじゃねえのみたいな。で、フライトね、髪を切ったらね、
ああ
、ね、22歳ぐらいの雰囲気これ。
あ、髪切ったとか、今さ、レーダーのちょっと髪の毛のとこが、
うん、
なんかこのズームのなんかのテロップかなんかがあってね、ちょっとしゃがんでみて、うん、そこだけ見えないんだよ。あ、なるほど、
うん、こうなってるよ、こうなってるよ。
結構ふざけた髪型してんな。
イエーイ、
イエーイ。見えんじゃねえよ、バカ。戻ってんなよ、お前。
髪型、髪なっちゃ。
髪、おいおい、ずいぶん、え、なに、ここ剃ってんの？
いや、剃ってない。あ、剃ってる、剃ってる、横は。
うん、お前、ふざけんなよ。どういうつもりだよ。
ふざけてるよ、こっちは。
こんな紙でお前、政治語ってんじゃねえよ、お前。ちゃんと七三とかでやれるよ、そういうのは。
いや、俺は今七三にしようと思っても髪の毛ないから、どう分けても、七も三もないみたいな感じで。
後ろは後ろ。
後ろはね、ちょっとね、
そりゃ、なんかさ、昔さ、20年ぐらい前さ、うん、MC ジョーさんと一緒にやったクラウンズ8っていうプロレスラーの、あの、コスプレしてラップする、うん、あの頃似てるね。
あの頃、だからあれ15年ぐらい前か。15年ぐらい前か。そう、あの時はだったらでも顔赤く塗ってたからね。
いやー、やってたね。
違うよ、翔くん。あれ僕じゃないってことになってんだから、困るよ、そういうこと言うの。
お前さ、そのさ、地下アイドルみたいなこと言うのやめな。
あれ私じゃないんです。あれ君、グレートムタと、ムトが同じ人だとは思ってないよね、まさかね。
同じ人だろ。
え、違うから。え、違いますよ。
うん、何これ言ったら殺される系のやつ、
うん、僕は、だからあの、クラウンズ8の人とは、一切関係ありませんから、うん、俺は。
もうそのさ、あの、ピコ太郎的なやつに付き合うのすげえ嫌なんだけどさ。
なんでピコ太郎なんだよ。パイナップル？
アップル？お前さ、ずいぶん会ってないじゃん、つまんなくなったな。
ねえから、俺のネタじゃねえから、これ。むしろ、
頼むよ。
人のやつを、なんか、ちょっとこう、拝借して。
そのさ、中川パラダイスにしかりさ。
中川つかねえから。うん、俺兄弟じゃないから、そこは。
いや、もう世の中でパラダイスって言って、そのジャンル奪い取れると思うなよ、お前。中川パラダイスいるのに。相当難しいからな、そこ行くのは。
いやいや、だから、なんつうの、交わらない世界でそれぞれがやっ、活躍してるみたいなのあるじゃん、それね。こう、
パラレルワールド。全然言ってる意味がわかんないんだけどさ。ちょっと俺にも政治話してきてよ。
保証に？
うん。バンバン切ってくから、俺。
保証、キャベツいくら今？
キャベツはね、半分で多分120円くらいじゃない？半分
で。じゃあ保証買えないじゃん。
買えるよ、バカ。なんだって、買えるよ。
いやいやいや、まあまあ、でも、お翔くんね、もやしとキャベツの値段に関しては困った時は、お翔くんにいくらだっけって聞けばね。
いや、もやしだけは、ほんと多分ね、絶対相場変わってないと思うからね、あれ。
38円とか。
うん。
38円でね、もやしってね。
もやしは、だからね、俺がお金がない時いっぱい食べてたからさ、二十歳ぐらいの頃。
うん。
それを、未だにやっぱ思い出しちゃうもんな。
うん。もう今の方がお金ないでしょ。
なんとも言えねえよ、お前。結構当たってるの。本当に。
いやいやいや、いやいやもう。
いや、だってさ、マジの話していい？
え、BB 弾いくつ食べた今の子。
お前、だから、俺、なんか、おもちゃとか食って生きてるわけじゃないから。
だってそうでしょ。ちょっとずつ減ってんだと思ってさ。その人の前 CD 出したのかなと思ったら、お師匠の前食べてたみたいな。でも食べちゃったよ、これ。
結構、ね。
BB 弾食べちゃったよ。
BB 弾あれね、普通にやるとイクラっぽくてうまそうに見えるけど。
BB 弾丼食べてたよ、この間。
BB 弾丼イクラ丼に見立てた。
黒いからキャビアに見えるみたいな。俺、これ、
いやもうね、
キャビアじゃないこれもしかして、みたいな。
本当さ、まあ、レーザー結構さ、その YouTube でさ、
うん、
多少こう収益入ってきてるわけでしょ？
入ってきてないんだよ、これが。
あ、まだ入ってないんですか？
いや、だから手続きがうまくいってなくて。
あ、言ってたね。Google のなんか、口座、
そう
解説してなかったんだっけ？
解説してなくて、で、銀行口座入れたと思ったら、名、義が間違ってて、
うん、
未だにね、確認ができてなくてさ。
だって、まあ、ほんとさ、
広告とかさ、なんか勝手に動画の前に広告流れんのよ。
うんうんうん。
そういう風にしてるから。でね、うん、パンテーン流れてたの、この間。
パンテーンはお前の動画見る人は絶対使わねえよ。お前の動画見てるやつはたわしで頭洗ってんだよ、
だから。僕の動画の前にパンテーンの CM が流れて、思うだから、
ちょっと
パンテーン、パンテーンプレゼンツって、なんか顔名作劇場みたいな感じするじゃん。パンテーン劇場みたいな。
パンテーン使う人っていうのは、まず女性でしょ大体が。
そう。だからもうこれ、まあもうパンテーンが味方についたら、これは太いぜって、うん、パンテーンを、パンテーンとダースレーダーみたいな、うん、そういう時代来た。パンテーン時代が来た、
ね。絶対それ、ビッグデータ間違えてるよ。どう考えても。
なんなら髪の毛ねえしね。俺、今切ったから髪の毛ねえし、洗ってもいねえけど、
レーダーのさ、その、最近の YouTube、俺、ちょっと待って、今何の話したんだっけ、これ。
いや、だから広告収入の話で。
あ、広告収入。
そうそうそう。
だから、ほんとさ、その、ラッパー DJ はさ、まあミュージシャンとか、ほんと、ライブが全然できない状況じゃん。
できないよ。よー、まあ、よー、これが、ラップだ
は
今ね、ライブ起こしちゃったの。
干されるよ、そろそろ、業界から。
これがかっこいい、ラップだって。うん。
ヒューヒューヒューヒュー。もうだからライブやれないからさ。
うんうん。
その、まあ、ほんとみんなさ、ライブ週でお金を得てた人たちはさ、
うん、
今どうやってんの本当に。
いや、だから、いや、大変だと思いますよ、本当に。
まあそう、ほんとさ、三宿のウェブってクラブもね、うん、老舗のクラブも、
う
ん、閉店するなんて話も出てさ、
いや、びっくりしたよ。
ショッキングな話だったけど。
あのクラウドファンディングとかもしてたから、なんとかね、
ね
え、するのかなと思ってたら、うんうん、やっぱあの、長澤くんでずっと店長やってたんだけど、ブログでね、うんうん、書いてて、ね、うん、やっぱね、僕なんかは、結構出来立ての時、うん、あれね、26年前かな、だから、最初に出来立てて、
はいはい、
で、その時ね、うん、和尚くんは郡山少年だった時なんだけど、
そうか、まあでも俺も上京して結構すぐ、最初に、結構最初の方に行ったな。
だからそこができた時ね、うん、ホットドッグプレスに紹介されてたんだよ、うん、ホットドッグプレス。
いや、だからさ、やっぱ、最初さ、我々はさ、うん、まあ、いわゆるヒップホップのクラブでやってたじゃん。でも、ミスクのウェブって結構さ、その、ヒップホップじゃない人たちもいっぱいやってたクラブじゃん。
そうかね。うん、だったらさ、深谷亮さんがさ、ロケットマンメイク
してたから、ね。ロケットマンね。うん、だやっぱあの頃ね、俺も東京に上京してきて、まあ、18、19ぐらいか。うん、
カツアゲ、ミスクのウェブ。帰った時だろそれ。カツアゲされて帰った。うん、すぐカツアゲされて帰った時だろ、マジ
で。カツアゲされた時あったよ、宮下公園で。思いっきり、盛大に回し蹴り食らって、お金取られたことあったけど、ミスクのウェブはさ、その、ほんと、深川亮さんとかもやってたっていうのもあるけどさ、やっぱり、芸能人がいるクラブだったじゃん。
いや、あのね、
うん、
これも、もしかしたらこのラジオでも言ったことあるかもしれないし、あ、言ったの多分ね、
うん、
あるさ、可愛いさ、女優さんがね、
うん。
さ、これもミックウェブって当時言ってなかったかもしれないんだけど、
うん。
ミックウェブのパーティーで普通に遊んでて、
はいはいはい。
それで、遊んでるノリで、なんかみんなでわーとか言ってやってる中で、あ、じゃあ、帰りがけに、
うん、
じゃあまた遊ぼうよとか言って連絡先交換してさ、
はいはい。
H さんっていうね、すごい可愛い、綺麗、美人のね、女優さん。
はいはいはい。
で、その、和尚くんと、
うん、
あとね、ジョーさんと、サイクレスウェノと太郎とかで、うん、宇都宮に行った日にさ、
はいはい、
クリスマスイブで行った時ですよ。
うん。
申し訳ないとに出るために。
うん。
で、その時にさ、高田久美と一緒でさ、
おうおう
イベントも。で、高田久美と一緒で、楽屋が用意されてますって、うん、僕らが、プラネットって当時の箱のね、一番上の階がステージで、はいはい、その下の階が楽屋ですって言われて、うん、先についてからいたわけでしょ、僕と、和尚とジョーさんと、太郎と、上野でね。
はいはい
はい、
うん。
そしたら、高田久美さん入りますって言って、来て黒服の人にさ、うん、シッシッシッってこうやられた、
シッシッ、はい、うんこちゃん出てきなさいって言われた。
そうそうそう。で、追い出されて、うん、その日ね、でその日は、しかも歌丸さんも確か DJ で来てて、
うんうんうんうん、
で、僕らは、すんげえどうしようもない寸劇、ミッツィさんの、ね、申し訳ミッツィさんの、寸劇に付き合わされて、
だからあれだよね、なんかプロレス的な感じで、
そう。
入場してくるときに乱闘があるみたいな感じのやつ。
いや、なんかね、ミッツィさんの後輩が椅子に縛られてるのを助けに行くみたいな寸劇だったの。
まあ、どっちにしろ田舎芝居をやってたよね。
そう、田舎芝居をやって、で、太郎、しかもさ、太郎にそんなことやられてさ、太郎とかセリフとか言えるわけないから、僕今困ってるなぁ、みたいな感じでさ、やってて、で、上野とか後輩でついてきてさ、まあ茶番劇をやって、
やったやった。
で、僕らね、ライブ終わった後ね、
うん。
たまるさんが楽屋っていうか、僕らが追い出された後のちっちゃい畳の楽屋があって、
うんうん。
そこでゴロゴロしてたら、歌丸さんが来て、
うん。
ね、僕ね、歌丸さんとの会話ね、いろいろな会話がある中で、
うん、あんな冷たい歌さんはなかったぐらいね、あのね、どうでしたって聞いたんだよね。
うん。
歌丸さんは眉毛一つ動かさずに、うん、どうかと思うよって言ってた。
いや、そこはね、その、ちゃんとね、あの、線引きできる人だよね、あの人
は。そうそうそう、どうかと思うよって言ってた、一言で。でまあまあ、その日の夜に、実はあれクリスマスイブでさ、申し訳ないとクリスマスみたいなパーティーでさ、うん、その時に僕はそのミシクウェブで会った可愛い、
うん、
タレントさんと、メールをしてたんですよ。
うん、あの人ね。
そう。で、クリスマスイブだから、
うん。
で、僕ら宇都宮にいるから、ね、うん、何してんのみたいな、まあ、ノリですよ、みんなで楽屋にいてワイワイね、今日ライブどうしようかみたいなしてる中で、
うん、
まあ試しにクリスマスイブだし、一応おめでとうメリークリスマスだけ送っとこうみたいになってね、送ったら返事が来て、
いやクリスマスにさ、
うん、
一応友達とはいえ女性にメールして帰ってくるってなんかもういけんじゃん、もうだからこう
来た感があるじゃん、イエーイ、
あるあるある、
で、うん、それがあるからで、やりとりが始まって、
うん、
メリークリスマスって言ったら向こうも返事が来て、メリークリスマスに。ほいで、
うんうん、
あっつって、返事来たと思って、で、
うん、
楽しく、楽しいクリスマス送ってますかみたいな感じで言ったらよ、
うん、
全然メリーじゃないよ、みたいな。ね、
入ってメリーじゃないよって、
ね。ノーメリー、ノーメリーって。ノーメリー、バッドジャニーみたいなね、そういうの来ちゃって。
うん、おいおいおい、やめとけよ。
で、それで、え、どうしてみたいな感じで言ったら、うん、もうだって、私、今日一人だから、みたいな。
それ、本人な、本人か、それ。
そうそうそう。いや、本人、なりすましてやりとりしてないから、多分ね。多分ですよ。で、僕は、だから、宇都宮にライブでいるわけですよ。
うん、
で、
うん、
緊急会議ですよ、楽屋で。
楽屋で、ね。
ちょ、みんな来て、みんな来てって。
もう、携帯片手に。まあ、ガラケーかと思います。
今、めちゃめちゃ可愛い子と僕やりとりしてるんですが、
うんうん、
これどう思いますかって言ったらみんな、えって。これはだってさ、って。このタイミングでこの返事はあれでしょうみたいな。
うんうんうん。
なるでしょ、だから、会議しながら、じゃあ次どうやって打つかみたいなさ。それが始まっちゃって。
いや、向こうはさ、
うん、
本当に来たーってなってんじゃないの？
いや、だから
周りも来てさ、
正直。わかんないわかんない、向こうも。
来た側の楽屋のような感じでさ、その女性もさ、
うん、
メール来たら、女友達か何人かいてさ、うん、来たーのクソラッパー、マジで、マジで返す。
よーよーよ
ーえ、なんなの？東大なのこのラッパー、キモすぎなんですけど、みたいになってたんじゃねえの？
いや、でも、いや、それわかんない。それも、向こうはどうなってるかわかんないけど、こっちはだってピュアなさ、少年団ですから、ボーイズインダフッドですから、こっちはね。
おー、まあ、二十歳そこそこでしょ、その頃。
そうの、ノリノリの、ね、しかもライブ前のテンション上がったタイミングで、で、ジョンさんは僕らちょっと年上だから。
まあね。
もうちょっと、年上の意見も、みたいなこと言うと、おー、これはお前あれだよ、って、いけるやつだよ、みたいな。
ね、でまあ、ジョンさんはさ、ヒップホップの先輩でさ、まあ、尊敬するけどさ、
うん、
ジョンさんをね、俺女性のプロだとは一度も思ったことないんだけど。
まあ、未だに、一番ピュアな少年みたいな人はジョーさんだと僕も思
う。確かにね、うんうん。
で、上野とかもさ、これ行くんじゃないですかみたいになってて、
うんうん、
で、一個ずつ、だから、それで、いや、こっちはね、宇都宮にライブで来てんだ、みたいなこと言って、あ、そうなんだ、楽しそうでいいね、みたいなのが入ってきて、
うん。
これ一個ずつ、この何、はしご登ってる感、
いや、まぁ、あ、ちょっと攻略してる感はあるよね、一個ずつ。
そう
だってさ、まぁ、あ、何回もターンがあったわけでしょ、そこで。
何ターンかあるわけでしょ、これは。
うん。で、クリスマスにやる、普通でも。
でしょ？だからクリスマスにこれある、うん、だからその、
うん、
通常運転の時だったら、
うん、
まあ、わかりますけど、これクリスマスイブですから、
それで、まあまあ、
うん、何時ぐらいライブなのみたいな言われてさ、それで、うん、なんか何時、まあわかんないけど、覚えてないけどね、何時ぐらいなんだよ、いいなぁ、みたいな、つまんないよ、みたいな。
うんうんうん、
俺も全員、ちょっと全部会議って言って
た。集合。
これ、もう一文字サイトも間違えてはいけないみたいな。
そうね、やっぱ丸、ちゃんどこで丸打つとかもね、
そうそうそう、それ全部大事だからって言って、みんなでこう、円卓会議やってね、もう今だったら、ズームでやるようなやつをね、こう、集まって、
やって、20年前に。
そうでもこれ、なんかストレートの打ち合いみたいになってて、
おうおうおう、
ストレートちょっと一回、ジャブを打った方がいいんじゃないかみたいな。
うん、
もうストレートに今階段登っちゃってるから、
小高いやつだな、
そう階段登っちゃってる、これはジャブでしょ、ジャブが必要でしょっていうタイミングで、
うん、
みんなでね、会議室全会室で一回これはジャブを入れようって言って、
はいはいはい、
またまたってやつをジャブで、
どういう意味それ、
いやいやだからその一人で寂しいんだよみたいなの来たの、
ああそんなわけないでしょみたいな、
うん、君みたいな綺麗なね可愛い人がそんなわけないじゃんっていうのは、うん、またまたを入れようと、
ああまあ、手繰りも入ってるよね、それはね。
またまたって入れ、よ、これはもう前回って、そうだそうだって。一回ちょっと、クールダウンをしながら、ちょっとずつ行こう
と、
うん。まあ、
ちょっと離れるっていうかね。
そうそうそうそう。距離を置いてから詰めようみたいな作戦取って、またまたって打ったら、
うん、
そこで返事終わったんですよ。
なんだよその中途半端なやつ。
いやだから、
いや絶
対間違えた。
俺のやつ多分ね、それね本当はタレントの女性じゃないよそれ。
違うの？
カナダ人だよ相手多分。
カナダ人確かに置いてきてたからね東京にそんな
のね。でもさ、そのさメールアドレス交換したのは。直接会って交換したわけですよ。
本人本人。で、しかもその後も、
うん、
なんかまたイベントあったら誘って、みたいな、ライブとか見たいよ、みたいなのが来てたんですよ。
うんうんうん。
で、そのね、ミシクウェブで会った時は、僕がライブとかじゃなくて、僕も普通に遊びに行ってて、向こうも遊びに来てただけだから、その、
うん、
ラップとかそういうのやってないから、
うん、ライブ
とかどこでやってんのみたいな。それで今度会ったら遊びに行くよ、みたいなのはあったから、やりとりとして。
はー、だから、その、タレント女性は、うんクリスマスだから、
うん、
まあ当然男といたよ、多分。
あ、
当然いた、いたけど、うん、その間に、多分、シャワーかなんか浴びてたんだろ、多分。
男が。
男が。でも、やっぱ、もう、片時とも男から見られてない時間がたまんないから、うん、シャワー浴びてる間に、なんかちょっと相手の男とメールして、あ、帰ってきたってボーンって捨てて、そっちの本命に行ったんで、多分。
そういう危なっかしいことやってたの、あの人。
もう本当に男依存症だったんで、その女は。
いや、そんなこと言うな。
お前、もう何も関係ないから、ね、今、かばってるようだけど。校長、お前ね。
あの子を馬鹿にすることは許さん、ね。もう、あんなまっすぐなね、切れ長な目をした美人はいないんだと。
もう、俺も、あんま顔覚えてねえよ、もう。
いや、でもね。それがあったのがミシクウェブですから、スタート。
ミシクウェブな。
実はね、ミシクウェブは、うん、だから本当にいろんな人がいて、
うん、
で、今のは僕が直接連絡を取ったパターンなんだけど、
うん、
それとは別にね、その秘伝家と僕で遊びに行った時があって、秘伝家のパートね、うんうん、遊びに行った時も、うん、すごいいい感じのね、パーティー、レゲエとかかかってるパーティーで、そしたら、
うん、
すげえ可愛い子がいるわけですよ。また、
ね、まあ、可愛い子が多いクラブのイメージあるね。
可愛いと思ったらもうね、我らが秘伝家さん、うん、ね、今はね、もう昔の話だよ、全部これは。だから、基本的に、15年以上前の話、20年
近く。まあまあまあまあ、全然いいよ、いいよ、自己自己。
そう、言ってさ、で、うん、2人で並んでたら、超あの子可愛いじゃん、みたいになるじゃん、あのクラブ。
うんうん。
で、そしたら、秘伝家はもう、言った瞬間動いてて、やべ、早え、こいつ、みたいな。
あー、かっこいいよな、確かに。うん、俺とか全然動かないから。
俊介って言うんだけど、俊介の、旬が出たみたいな。あ、これ、秘伝家じゃなくて旬だみたいな。
俊足の旬だよ、もう。
俊足の旬だから、俊足出たみたいな感じで、俊足で行って、俺もう、速攻前行って、
うん。
怖いね、みたいなこといきなり。あ、でも、
うん、
俺正解かもって思ったの見てて。その、考える前に動けみたいな。うん。それで、
おぉ、
怖いね、みたいなこと言って、で、まあ行ったのついでに僕も、向こうも何人かでいたから、あ、これはもう参戦だと思って、
うん、
後ついてわーって言って。それで、君かわいいねとか言って言ったら、鈴木紗理奈さんだったんですよ。
あー、まあ全然いてもおかしくない感じだよね。
で、普通に遊んでて。で、うん、でも、僕と秘伝家はボンクラだから鈴木紗理奈だってことが分かってないの。
あー。
それで、秘伝家とか、 君可愛いね、どっから来たのみたいな感じで言ってて、
いやこれ、いや、まあ、まだね、やっぱあの当時の感覚としては、うん、クラブにやっぱ芸能人いるってなんとなく思ってないパターンだからね。まさかって感じで。
そういうね、あのもちろんね、いろいろエピソードあるんだけど、もう一個ね、その、うん、DJ がね、篠原が DJ だったんですよ、うん、篠原がね、篠原智恵、
うんうん、
がウェブで DJ。
おうおうおう、
DJ
くるくるのね、
うん、DJ 超かっこよくて、うわこの人 DJ うめえじゃんとか思ってフロアでさ、この踊ってたわけですよ。で、まあ、かわいいしね、
うんうんうん、
かわいいなみたいな感じで言いながら、 DJ もうまいんかいみたいな、あのいいしみたいなね、そこでパッてやったら隣にすげえかわいい子がいて、あのノリノリで踊ってて、でも、DJ いいからね、パッて横見て、あこの子超ノリノリだなと思って見たら、モーニング娘。のね、阿部なつみさんですよ、横に
いた。なんかお前さっきからすごい時代を感じる名前バンバン出てくるんだ。
あれナッチみたいな、ナッチ横にいるみたいな、びっくりしちゃったじゃ
ない。なんかだから多分やっぱなんかお忍びでクラブに芸能人の人は行く、
ちょうどいい雰囲気なんですよ、うん、だってやっぱあの
まあそのさ、いわゆる渋谷にあるさ、うん、でっかいクラブじゃないし、
うん、
そのね割と通な人が行く場所だったじゃん、ウェブっていうのは。
そう、うん、ただで実際駅とかも遠いからさ、
うん、
行かなきゃいけないっていうところにもあったし、
そうだからなんか、ね、いわゆる今で言うパリピみたいな人たちは来ないクラブだったん
で、でホットドッグプレスに採掘師を紹介された時も、うん、すごい行きで三宿に新しいクラブができたって、うん、で、うん、東京の遊び人だったらみんな場所を知っているからあそこですって書いてあって、住所とか連絡先載ってないの。
ああ、すっごいうまいラーメン屋さんみたいだな。
そう、遊び人コネクションで当然知ってるよね、みたいな感じで。
で、いや、それはでもハードル高いよ。
高いでしょ。だから雑誌読んでるこっちの高校生時代の僕とかは、やってこれ、うん、その、
まあ、今だったらさ、ネットで調べていけるけど、
そう、今そんなないから。
だからやっぱ雑誌が結構もう命、生命線だったじゃん、あの頃って。
コミュニティ入んないとたどり着けねえんだ、ここ、みたいな。超かっこいい。
だからやっぱこう、芸能人とかもこうね、有名な人とか遊びに来てたもんな、本当に。
う
ん、
でも、実はこの箱だからそういった人もいるけど、同時にね、ラッパーでもね、うん、もう亡くなってしまったんだけど、トコナ X ってさ、年齢は僕らの1個下だけど、実はもうイルマリアッチですでにデビューしてるんだけどね。僕らの先に、前から出てくる先に、もうデビューしてる
んだけど。もうね、なんか、すごいもう雰囲気あるから俺もう10個ぐらい上かと思ってたもんね。
そう。でもそのトコナ X の曲が、最初にあったのはミシクウェブなの。
ミシク、なんか、全然ピンとこない場所で会ってるね。
そう、ミシクウェブでマイカ・デリックの最初のアルバム出した後ぐらいに遊びに行ったら、うん、トコナがいて。
2000年ぐらいかな。
それで、
うん。
で、あのね、岡田さんってさ、ファイルにいた岡田さんってね、
はいはいはい。
人が、あ、ダンスとか言って、紹介するよって言って、これで名古屋のラッパーなのとか言って、トコナ X。
うん、うん。
で、イルマレってすげえ好きだったから、あ、聞いてみたいな話をしたら、トコナも、うん、マイカ・デリックだろとか言って、で、その、うんうん、モサドってさ、トコナのグループがいるんだけど、うん、そのモサドの仲間の、アキラ、ね、アキラとイコールと、トコナで、
はいはいはい、
だけど、もうアキラが、うん、マイカ・デリック持ってて、アキラんちに聞いたよとか言って。
おー、嬉しいね、あの当時か。
そうそうね、で、絶対お前ら漫画好きだろとかいう話になって、いや、そう、好き好き、みたいな、漫画の話をちょっとしたりして、
まあ言ってみればさ、うん、2000年ぐらいのそのね、モサドさんとかさ、うん、まあ、割と日本のヒップホップのハードコアな人たちだったじゃん。
そう、超超ハードコア。でも、
で、我々マイカ・デリックは、うん、2000年のデビュー当時は、まあ、くだらないことラップしてるさ、うん、まあちょっとなんていうの、ポップなヒップホップっていうのをなんだろう。まあ柔らかい感じでヒップホップやってたわけだよ。
まあ、柔らかいかどうかちょっとわかんないけどね、ポップではなかったよ、僕ら。全然キャッチーじゃなかったから。
うん。むちゃくちゃ売れ線でもないし、ハードコアでもないし、うん、まあ、なんか、
だから変なことやったやつだね、思うよ。
うん。だからなんかでも、そういう人たちが、ね、俺らの曲聴いてくれてたの嬉しいね、そういうハードな
ポップ。っていうかね、それこそ、この間ね、YouTube 配信にも出てもらった DJ ケンボーさんね、ハーバイジルの、うん、ケンボーさんがマイカ・デリックのデモテープね、最初のデモテープってこの男凶暴に好きってやつなんだけど、
テープね。
そうさ、うん、ケンボーさんは、感想を教えてくれて、したら、うん、いや、お前ら良かったよ、みたいなんで、なんかバカなイルマリアッチみたいだったっていうのをケンボーさんが言った
んだよね。で、どういう意味だろ、それ。ああ。
いや、だからすげえ面白かった、面白かった、みたいなんで。
結構根底は一緒っぽいっていうところ。
そう、ノリは似てるよね、うん、みたいな感じで。だから、まあ、その後、ね、ハグさんとかはね、うちらがやってたブリングダノイズっていうイベントにも呼んだりしてるし、
そうだね。
うん、で、
まあ、リンクスもしてもらったしね。
そうそうそう。そんな話をして、
うん、
で、
うん、
ウェブでね、もう一個、覚えてるの
か。うお
今何今何今何今何なんか鳴ったよ、
今。30分経過。来た
びっくりしましたけどね、コーンです、今のがね。
で、なんか俺、顔真っ白じゃない？なんかライ
ト。白い。
あ、光あっ
何なんか照明使ってんの？え、ギミックそれ。
いや、もう YouTuber だからさ、照明とかあんの？え？
え、なんかスタジオ照明みたいなの入れてんの？
あ、もうあるあるあるある。
ダッセ
ー。ダッサくねえよ。お前みたいにさ、普通で適当に YouTube バンバン上げてるやつじゃねえから、俺。すっげえ編集しまくってるから。
マスターエディットしてるもんね、いつもね。
マスターじゃねえよ。
マスター
いや、先週さ、うん、板尾の話したでしょ？
うん。
まあ、俺と幼稚園からの幼馴染で、うん、まあ、レーダーとかもちょっと10代、20歳ぐらいの時もね、一緒にイベントやってた DJ 板尾ってね、うん、その話をしてたらさ、ちょうどさ、CO8、俺らが、うん、ほんと2000年代とかね、ずっと一緒にいた仲間のラッパー
から、僕らのさ、絵を描いてる傭兵の幼馴染だから、うん、CO8 はね。
そうそう、CO8 からさ、うん、メール来てさ、
お
なんか板尾の話してたよね、みたいな。
うん、
で、だから1枚写真送られてきてさ、
はいはいはい。
で、これ多分板尾だと思うんだよ、つって、
うん、
で、その写真開いてみたら、
うん、
なんかね、得点、ゲームの得点のランキングみたいなものが送られてきてさ。
ゲームの得点のランキング何
これ？うん。なんか名前書いてあって、
うん、
点数が横に書いてあって、
うん、
で、これ、この、なんか見たことないからさ、まあ、これゲームのランキングって返信したの。
うん、
てなって、うん。そしたら、あ、そうそうそう、つむつむのランキングだっていうの。
あ、つむつむ。
うんうん。で、多分ここの、イタオって名前あんだけど、すっげえもうなんか高得点ランキングに入ってんの。つむつむの。もうなんか上から3位ぐらいになってて。
うん、つむつむのやり手になってた？
なんかいつもいるらしいんだけど、
うん。
でも、イタオってさ、別に普通の名前じゃん。
イタオはだって有名なね、いつじさんとかいるからね。
うん。うん、だからまあ、イタオなんていくらでもいるからさ、
うん、
なんで CO8 は、これでイタオだって思ったのかなと思って、
うん。
まあ、返信する前にずーっとその得点の写真を見てたの。
はいはいはい。
そしたらさ、その得点の横の板尾の、うん、板尾って名前が書いてある横に、アイコンみたいなのがあってさ、
うん、はいはいはい。
そのアイコンが、
うん、
すっげえ顔真っ青のドラキュラだったの。
あれあいつじゃん、それ、農兵が書いた板尾じゃん。
絶対そうだろ。
それ板尾だよ、それ。
板尾ってね、ほら、顔がね、真っ青なんだよね。
いや、本当に顔色悪いんだよ、板尾は。
うん。なんか昔さ、俺
が通ってない顔してるね。
経済ヤクザとか、いろいろあだ名つけてたじゃん、なんか。
かけ、もうね、そういうさ、エンブレムテイク2とかに出てきそうな顔してたもんね。
そうそうそう。冷酷な男。
うん。
全く血が通ってない男みたいなさ。
うん。
あ、でもドラキュラすげえいいアイコンだと思ってさ、
うん、
よくでも、
じゃあ何今板尾は何してるのかなと思ったら、つむつむの達人だった。
つむつむすげえやってるっぽいんだよ多分。
それはすげえ安心はした、その情報
安心したけど、
同時に心配もしてる。
でそのね、板尾の何個か下に、うん、塩屋って名前もあったから、ゲームで繋がってんだよ。
しょうがねえな、みたいなね。まあでも、いいですね。その昔一緒にパーティーやった面々が、そのつむつむとはいえね。
そうそう、繋がってんだなと思って、うん。
同じ現場で頑張ってるっていうのは、いいことだね。
で、まあなんかさ、板尾のことをちょっといろいろ考えてて、まあ、もちろん俺ね、幼稚園から一緒だから、
はい、
まあ、小学校も中学校も一緒だったんだけど、 まあ、小学校の頃にね、小学校もすごい田舎の学校でさ、
うん、
で、もう山ん中で学級一クラス、一学年一クラスしかないようなちっちゃな学校だった。で、板尾が、と俺とかは、その、男子と女子が結構ね、あんまり喋んない学校だった。
まあわかるよ、その雰囲気。
なんか思春期特有のさ、
何女子と遊んでんのみたいなね。
で、あの、女子と喋ってる男の子がいると、俺とか板尾は、あいつ女と喋ってたよみたいな感じで話してた。
わかるよ。わかるよ、その感じ。あの、
え、マジ？
テレの裏返しのね、
うん。そうそうそう。
本当は喋りたくても、うん、俺興味ねえし、みたいな。
そうそうそう、そう、うん、なんか、ね、もうツンデレの最高峰みたいな感じで、うん。で、そんな小学校時代で、まあ、当然ね、なぜか学校のシステムで、席は男女とか隣同士の席になる。
うん、
で、そうなると、
距離を置きたくても隣に来ちゃうわけだ。ね、
そうそうそう。でもやっぱこう、強がってるから、うん、みんなね、こう、机をちょっと離すんだよ。机と机の間を、ちょっと、ね、10センチぐらい。
俺ちょっとこいつと、仕方なく命、うん、上からの命令で隣にいさせられてるけど。
そうそうそう。
うん。
うん。なんか、ちょっとなんかもうほんと、ソーシャルディスタンスもやってたわけだよ。
ちゃんとそこは守ってますみたいなね、
うん。うん。で、やっててさ、あの、そうなると机ちょっとつけてるやつとかもあいつかなり机と机近づけてるよみたいな、うん、そういう感じだった、
ね、なんであんなに女子と近い距離に座ってんのみたいな、
うん、でもそうなるとどんどんどんどん女子と男子が話せないまま、
うん、
もう小5ぐらいまで来てさ、
お互い監視してるわけでしょ。
そうそうそう、本当は喋りたいんだ
よ。わかるよ、
うん、でもなんかもうそのそういうのが小学校2345ってずっと続いてくからもう全然喋れなくて、
うん、
でもねある日突然、
はい、
カメちゃんっていうね、
うん、
男の子がもう救世主が現れて、
うん、カメちゃんがそれまでのこの空気を打ち破るわけだ。
そうカメちゃんが、
うん、
俺はとんでもないシステムを、
うん
この学校で見つけたんだってみんなに言って。
おぉ、ちょっとだから、集まって集まってって。
そうそうそう。もう本当に重大発表あるからみたいな感じで。うん、これね、本当、この学年だけの秘密だよって。
お
あの、学校の裏に、うん、なんか古い色があったの。
古い古い色。古い古い
色、うん。古い井戸があったの。
いいよ、うん、いいよ、いいよ。古い古い色結構好きだ。
古い井戸があって、うん、そこもに蓋がしてあるんだけど、
うん、
その蓋がちょっとね、穴が開いてて、これぐらいのね、ちっちゃな穴があって、うん、そっからよくね、みんな中覗いてたりしたの。
古い古い色に穴が開いてる。
あ、うん、古い古い色忘れろ、お前。古い古い戸の穴ちょっと開いててさ、そこにこのカメちゃんは願い事を書いた紙を入れたんだって。その時はその時流行ってたのは金消し、
はい、
金消しのでっかい金消しだったじゃん。大体こんぐらいのサイズガチャガチャだけど、たまにおもちゃ屋さんに行くとこんぐらいの。
ごっついやつね。うん。全然消せねえやつね。あのゴムの塊のやつでしょ。そうそう。
うん。で、あれのすげえレアだったカレークックっていうね。
カレークック。
の、
頭に、
ここにカレーが乗ってるやつね。うん、カレークックのでっかい金消しって書いて、
うん、
その井戸に入れたら、紙に書いてね。
うん。
次の日、
うん、
その古い古井戸の上に金消しがあったんだって。そう。だから、あの、学校の裏にある古い古井戸は、願いが叶う井戸だってみんなに言ったの。そしたらさ、もうそこからさ、
うん、
もう男女みんな喋るようになって、じゃあ、私は、女の子は、私はシルバニアファミリーって書いて入れるからって、じゃあ俺はほんとビックリマンシール100枚って入れるよって。
もう、だからやっぱそのレベルの出来事があるとみんな団結するわけだね。
そうそうそう、団結して、
うん、お互いちょっと距離を見計らってたのが、こっち方向にみんなで行ったらいいことあるぞってなったらみんなわーって一気に集まって。
もうすげえ密状態になってさ、もうみんな、その古い戸にね、並んでも手紙入れたりして、その願い事手紙を。だからもうなんか、すごい音。宗教が俺たちの街にやってきたみたいな感じで。
新しい教祖。亀教が、亀教始まるっていうね。
で、もう結局ね、まあそんなのね、誰も、みんな信じたんだけど、誰一人当然金消しもシリバニーハワイにも出てこなかったの。
出てこなかった。最初のカレークックだけが。
そ, カメちゃんのね、カレクックだけが出てきたらしいんだけど、でも、
そのカレクックって誰もさ、
うん、
確認した？
いや、見てないけど、カメちゃんは。
やっぱりそうだね。カメちゃんが、
うん。
カメちゃんは、が言った話で。
出てきたってさ、
うん、
で、まあ、それでも1ヶ月ぐらいそのブーム続いたんだけど、
カレクック、あの、古い色に手紙を入れ
る。古い色に手紙入れて、お祈りするブーム続いたんだけど、うん、結局出てこないから、あれ、嘘じゃねえみたいなこともなく、なんとなく沈静化してったの。でも、その頃ね、俺たちが最初に、あいつとあの男と女喋ってたよって言った男、ね、バカにしてたね。
うん、
男女グループがいたんだけど、
うん、
その子たちはそのフルイドゲームに参加してなかったの。
お
ー。で、もうなんかね、そのフルイドゲームが終わったあたりに、うん、最初に男と女関係なく喋って俺らにバカにされてたグループは、
うん、
なんかぼや騒ぎを起こして。
ぼや騒ぎ？
うん。なんか、学校裏の、学校裏でぼやを起こしたらしくて、
うん、
なんか、空き家に入って。
火遊びしてたってことね。
うん、そう。だからなんかね、俺らがそんな古井戸で手紙入れて、なんか子供みたいな遊びしてる間に、なんかもうとんでもない大人の世界に行ってた、その、うん、俺らがバカにしてたグループは。
うん、
で、なんか、最終的に、もう俺らはもう、とんでもなく子供状態になっちゃってさ、そのバカにしてた奴らがもう今思うと分かんない。タバコ吸ってたのかもしれないし、小学生なのに。
ああ、あり得るね。
うん。なんかもう、もうとにかくね、今思うとすっごい俺がバカにしてたグループは、もうとんでもなく上にいたの、なんか。
じゃあそれは男女の仲良くなってるグループでしょ。
そうそうそう。だからもうなんか、
あのテーブルの距離近かった人でしょ。
うん、じゃあその最初から男女で喋ってたグループは俺たちのその子供騙しのなんか願い事ゲームにも参加せず、もう独自の路線を歩んでたんだよね、なんか。もう今思うと、もうむちゃくちゃかっこいいことやってたんだよ、俺らバカにしてたけど、
うん、
なんかね、そういう話
を。その間に金消し、欲しい金消しを入れてたわけでしょ、その間。お嬢君は 何入れたの？
もうなんか、あいつらが提供してくれてた可能性もあるよ、今思うと。もう。
カレクック置いたの、そいつら
かもしんない、マジで。
ここでカレクック置けば、
うん、
あの、変に男女仲良くできない空気が崩れるんじゃないかっていう、うん、そのムーブをしてたってこと？
もう壮大なプロジェクトに俺らは遊ばされてた可能性すらあるってぐらい、なんかもう、うん。
で、一気にそれで男女を話すことって、できるようになったからは、普通になるわけでしょ、うん、男女が話すことは。
そうそう、まあ結構その金消し移動事件からはちゃんと喋れるようになったから、
うん、
まあどっちみち亀ちゃんは結構すごい人だなとは思うね、今になる。
亀ちゃんがね、だから亀ちゃんのその男女グループ、仲良しグループの、うん、壮大な仕掛けに乗っかっちゃった可能性なんでしょ、それ。
どう、まあな、もう本当今となっちゃ、もうみんな可愛いとしか思えないんだけど、
うん、
まあでもなんか本当俺と板尾はむちゃくちゃ騙されてた、とにかく、
うん、
でも盛大に
分かるよ、あの板尾とかはさ、
うん、
人の動きを見るタイプだからさ、
うん、
自分から先には動かないじゃん絶対、
うん、板尾はまあそうだよね、最初 俺とかはガンガン言ってたの、
うん、もう2番手なんか、ね、2番手だよね動きはね、
そのじゃルールがなんかね分かんないけど、亀ちゃん曰く一人、一日一回ってやっぱ決められてたの。よくね。その、投入できるのは。
井戸にね。
うん。で、なんか、最初に投入しちゃうとさ、
うん、
もうその日は朝投入すると、一日投入、ポストに投函できないから、井戸ポストに。
井戸ポストはね、古い古い
だから入れた人とかは、放課後ずっと人が入れるの、こう、井戸の周りで見てたりしてたんだよね、なんか。
あ、お前、俺入れたんだから、
うん。
他のやつ入れると台無しになっちゃうからやめろよ、みたいな。
そうだ、その板は結構だから、朝は入れなかったもんね、やっぱり。結構こう、冷静なふりをして最後帰るとき放課後ポイってこうなんか入れてたけどね、板をもう。
入れるは入れるんだね。
入れてた、もう全員入れてた。うん。なんか、ほんとすごい、ちょっとそれ思い出したら、こう、甘く切ない胸キュンになってさ、なんか、
うん、
ちょっとなんかいろいろこう、黄昏れてたな、なんかちょっと板尾のことを考えて。
その時はもやし食ってたの、お師匠は。
その時はちゃんと実家で美味しいご飯食べてたもんだよ。もやし食ってたのは上京したてどころ。
間違えた。ずっともやし食ってんのかと。
ダースレーダーその頃実家にいたからさ、美味しいご飯食べてたでしょ ?19、20歳の頃は。
19、20歳はそうね。まだ父親は生きてたかな。
うん。うん。まあ俺も、レーダーの親父にはいろいろ迷惑かけたからな。
本当そうですよ。
まあこのラジオでも何回も言ってるけどさ、ダースレーダーのガレージをね、俺は車で破壊しちゃったからさ、
未だにその破壊したガレージ代はもらってないっていうね。
もう許してくれよ。全身とこうバッグをね間違えるっていうおじいちゃんがよくやるやつをね、二十歳でやっちゃったからね。
本当やってくれたよあれは。
だからあん時レーダーの親父さんに謝って、うん、謝ったのが最後かな俺は。だからちゃんとお話ししたのが、
まあね、
まあだからレーダーんあれだよね、親父さんみたいな感じに今なりつつあるじゃん。
まあね、
やってること
ね、まあでもね、もう
親父さん、
死んでから20年か父親も、
もうレーダーの親父さんはその朝日新聞の論説委員、でね、テレビ朝日のニュースとかで出てニュースを解説するようなことをやってた人だから、もうレーダーも
それを今初めてさ論説委員って言ったでしょ、デビュー戦でしょ今の論説委員デビュー
初めて口から出た論説委員って言葉、
その初々しさを感じた。
すげえ不安だったもん、
初めて言ったこいつみたいな。
だからもう 俺にも政治の話振ってこいよ、バンバン行くから。
いやーそうね、何がいいかな、やっぱ千原ジュニアの兄貴はさ、コメンテーターとしてどう思う？
そういう周りの話じゃねえんだよ。もっと核を来い、核を。
ていうかお前さ、今のは千原誠二だろっていう会社じゃねえのかっていう話なんだけど。
ああ、全然気づかなかった。
ストレートに受け継いで、ストレートに、ストレートに、この、ボケに対してのボケで来たから、もう、無敵だと思ったの
は。だって、ほら、千原の兄貴なんて、政治の番組出てそうじゃん、なんか。
いや、出てる。なんかコメント
やってると思うよ。千原、もうだ、今のはレーダーが悪いよ。
悪い。
そういうダジャレとかやめて、もう。やめてよ、恥ずかしめんなよ、俺よ。
っていうかね、まあまあだけど、この話の発端はさ、ミシクウェブがもうなくなっちゃうって話だったんだけどさ。
うん。
いや、それはでも、なんつうの？まあ、今後いろいろそういうのが増えていくと嫌だねっていう話にはなるよね。
まあまあ、ちょっとやっぱ結構辛い現実だけど、やっぱ今後もクラブがさ、まあ、ほんと、やっていけなくなるなんていうのは多分、絶対出てくるだろうからさ。なんか、
もうね、だってその、トコナのあった、その、ね、ガグルにあったのもね、俺、ガグルのライブ、東京初ライブっていうのがミシクウェブでやっててさ、ガグル。それ会いに行って話したりしてさ、それとか、
そっか、
しぐれとかもそこであったし。
しぐれね、俺はなんかまあ、吉沢ダイナマイトさんのイベントとかよく出させてもらってたな。
そうか、ね。吉沢さんはうち家近いからさ、前駅に歩いてたらあったけどさ。
なんかその結構、和物って言われるものが、ミシクウェブから結構発信されてたようなイメージあるよね。
だから吉沢さん超早かったでしょ、サンプラー
で。ねえ、まあ今でこそ結構その、ね、70年代の日本の、ね、そういうニュなんていうの、そういうちょっと古めの曲がクラブで書けるって当たり前だけどさ、なんかミシクウェブが結構その吉沢さんとかが最初にやってたイメージあるもんね。
すごい早かったよね、和物はね。吉沢さんの DJ 本当かっこよかったもんな。
最初
の、
ね、
ミックスとかのね、現場で聞く機会がなかったけど、吉沢ダイナマイト JP ってね、サンプラーを押しながらね、ダイナマイ、ダイナマイ、ダイナマイってやって
たよ、ね。で、まあ本当にこう、レコードをむちゃくちゃ掘って古い曲をかける人なんだけど、すげえこう、第一級のスクラッチもそこに織り交ぜてやるっていうさ、なんかこう、すごくこう、当時あんまいなかったスタイルっていうか、今もあんまいないかな。なんかそういうスタイルで、むちゃくちゃかっこよかったな、本当に。まあ今もかっこいいけど。
遊んでないで、たまに DJ やった方がいいよ。おもちゃでばっか遊んで
バカだから、どこでやんだよ、お前。でも今結構配信でやってるから、みんな。
そうそうそうそう、そういうのもね。
ちょっとさ、これ、 そろそろさ、こういう配信でもさ、ラップがやれるかっていう、ちょっとね、タイムラグの実験してみたいんだよ、今、表紙儀があるからさ。
おー、表紙儀懐かしいな、お前。おしょうくんが昔、それで、叩きながら、トラさんの工場をやってね、淡路島。
数値の始まりがいつならば、国の始まりは大和の国ってやってたね。
うん、やってて、これさ、そっから DJ してて、ほんとどうかしてると思ったもん。
トラさん大好きだからな、俺。
うん。
これにさ、ちょっと一回乗ってみてくんない？これ。
はぁ。
行くよ。
うん。
ヘイ、
おしょうの表紙儀で調子に乗ってノリノリ堂々と即興しにやってきたしに行く前に息してるっていうか息してるか、おしょうお前ネットのせいじゃなくてお前が遅れてんだろうな人力で
俺の問題
お前
俺のビート
正確に叩けよ
俺ね今レーダーにちょっとね合わせに入ってたの。
合わせてないんだから、こっちが合わせてんだから、
いやいや、
合わせてんのに、合わせに入ったら、
いや、でも、合ってた。
合ってた。
うん。だからこれね、ちゃんとお互い、ドラマーとかだったらいけんじゃないかな。でも、あんまドラムだと音がでかいから、わかんないけど、これぐらいだったら、合わせられる。
ズームはね、喋りの EQ がすごく強く出てて、それ以外の EQ をカットしてるから、低音と高音が、実はね、あんま綺麗に出ないんだよ。で、音楽
なんかタイムラグみたいなものっぽいのに合わせて叩ける。なんか、今気づいた。うん。だからこれくらいだったらライブできますよ。みんなこれ買った方がいいよ、DJ の。
表紙切れね。
うん、ズームでライブやるね、これ。マジマスト。うん。絶対買った方がいい。うん。いいね、
ライブに今後のね、ラッパーにはね、表紙があればいけるっていう。
じゃあもうなんか、クリーピーナッツとかも、松永くんもこれになんじゃん、ターンテーブル捨てても。
ああ、捨てるの、
うん、みんなこっちになる。表紙ライブでね。
だって、いや、それこそね、新作ジェイ太郎さんがね、ラップのフリースタイルのことを、大工の昼休みだろって言ってて。
大工の昼休み、
そうそうそう。いや、ダンスさーとか言って、大工の昼休みみたいなのやってよとか言って、え、なんすかそれって言って、こうやって、おいって。大工の昼休みだろ。
待って、杉作慎太郎さんってさ、どの辺で大工さん見てんの？そう、俺見たことないけど、イメージね。
いやいや、そうそうそう。あと、昼休み、大工の、大工の昼休みで、手を叩きながらお互いこう、あ、いいねって言って、ちょっと、私のコーヒー回してよみたいな。
いつの時代の大工なの？
って、俺の建てた、この家は、
もう落語とかに出てくる大工さんでしょ、もう。いないだろ。まあでも、そういうイメージだったら、こうなんか、こう、サイバーみたいなイメージ。を言ってんだね、多分。
そうそうそう。それで、お互いこうやって回していくみたいなね。
うん。
あら、やった。次がクーマさんの、調子はどうだ、出てこいよ、みたいな感じでやって。
俺がハッサン、お前がクーマさん。
どんな世界だ、これ、みたいなね。
全然気づかないな、杉拓さんの言ってることが。
そうそうそう、びっくりしたから、ね。大工の昼休みやってよって言われて、何の話ですか？ラップ
さすがだね、やっぱり。ワードチョイスがやばすぎ
る。ワードチョイスやばいですよ。まあでもね、おしょうくんね、
はい。
これね、このハーという番組はですね、ダースレーダー&ビデオショーのハー、この番組は、記憶と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でね、お送りしておりますということでね。
ティアックさんね、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にね。この、ネット配信も、ティアックの協力で行っている風にしてますみたいな。
いいんだよ。いいんだよ、別に。そういうこと、わざわざ言うな、お前。
ティアック風です、これ。ティアック風でやってます。
お前、なんか逆に悪いよ、それ。お前、ティアック風は。
ティアック風です。
使ってますから、ちゃんとティアック。
ティアック風にやってますよ、って。ティアック流、ティアックっぽくは、ティアックっぽい感じ。うん、
まあ、もう言えたら、スポンサーの名前言えなかったら終わりだぞ、お前。
これどちらかといえばティアックです、みたいな。
これちょっと、この後メールとか行くと思うんだけど、一個だけいい？
うん。
いつもさ、木曜収録だから、
うん、
ラジオの話でさ、ナイナイ岡村の オールナイトニッポンのやつが一周ずれて話せなかったんだけど、うんうん、今日ね、金曜日当日配信だから昨日の夜さ、
昨日の夜ね、うん、
オールナイトニッポン聞いたらさ、
うん、
あの、結局なんだかんだで、ナインティナインでオールナイトニッポンやるんだね。
うん、
もう、結局5年前に一人で岡村さん一人になったけど、うん、やっぱあのね、なんかいろいろ騒動があってから、二人の友情が強まって、
うん、
なんか戻って今週から、ナインティナインのオールナイトニッポンってことでね、なんか、ちょっとね、胸熱な感じだったね、なんか。
まあ、僕もね、だから、そのいろんな意見が出てた中で、
うん。
やっぱ僕はね、岡村さんは、その、一回ね、やっぱ潜ってるから、
うん。
やっぱり割とダメージがね、すごく、あるんじゃないかなっていうのが、やっぱ心配
してたし。まあね、本当ちょっとこうで、ねうん、精神的に結構いろいろ病気があ
って。きついだろうなと思ってて、うん、やっぱ矢部さんがね、友達なんだなっていう、この先週友達の話いっぱいしたと思うんだけど、
はいはいはい、
矢部さんは、あの、うん、相方っていうよりか、まあ相方でも相方なんだけど友達なんだなっていうのはすごくね、
うん、うん、うん。
あの、思いましたよ。
そのだからまあ結構その岡村さんに対して、
うん、
積もり積もってた不満をバーンって発散したから、ゼロに戻れたんじゃないなんか、
うん。
そんな感じが、俺明日ね、うん、放送聞いてて。
うん、でもね、いや、結構やっぱりさ、
うん。
すごいその、元気、ね、ないんじゃないかなとかっていうのも思ったしね。
うん。
あったことの後はさ。でもちろん怒ってる人は別に、怒ってる理由があるだろうけど。
うん。
僕はね、
まあまあ、それはそれとして、なんか、うんラジオはもうすごいいい方向に行ってんだなと思って、なんかその。
そこはもうさ、あれじゃない。俺がついてるぜ、俺がついてるぜっていうあの歌の感じでしょ必要なのさ、トイストーリーのさ、主題歌のさ。
うん、ああ、と、そうそうそう、うん。なんか本当にピンチをもう、もうすごく本当大逆転満塁ホームランを打ったんじゃないかなって俺は思ったね、なんか。
うん。
ただね、俺なんかすごい、胸ジーンと来てたんだけど、
うん、
実はね、俺考えてみたら、ナインティナインのオールナイトニッポンって、
うん、
二人でやってた頃って一度も聞いたことねえなと思って。
うん、だから、その君の、そのエセ感動エセ感動の、ただ乗り感動の、ね、
うん、
感動のフリーライドの、感動パクリア
すごい、上辺だけで俺感動してるんだなって思った、うんうん、なんか。うん、
あの時の二人が戻ってきたけど知らねえけど、その時の二人。
そうそうそう。知らねえ、あの頃は知らねえけど、うん、
あの頃は知らねえけど、すげえ、うん、すげえいい感じ、みたいな。
やったじゃん !99 ってなってるっていうね、うん、すごい。
これだって僕もね、
あったいんだけど。
ね、先週だから、缶の話とかしたけどさ、もともと一緒の会社だったけど、したら結構やっぱこのタイミングでね、その、
うん、
リフとかをしてくれる人がいて、
はいはい。
で、やっぱ、その、鎖で盛り上げてってくださいみたいなこと言ってくるんだけど、うん、いや、俺辞めてるし、みたいな。結構前に辞めてるんだけど、あれ、それも知らずに、熱いっす、みたいな。鎖、これからも応援します、とか言って。
いや、まあ、いるだろうね、その、うん。
そう、情報が。気持ち悪い方だけど、気持ち悪い方だけど、ちょっと、ね。それは、99のオールナイトニッポンを見ないのに、99のオールナイトニッポンが始まったってことで感動してんのと同じ
ようなことしてもらうよっていう。俺、それか。俺は、うん、そのタイプか。
そいつみたいな感じをね、ちょっと受けましたけどね。まあ、いいですよ。うん。でね、なんかメールとか。
はいはい。
来てたらね、紹介しようと思うんですけど、ですね、今日は、だから先週友達の話を聞こうって話になったんでね。
うん、うん。だから、あなたの周りの、ちょっと変わった友達いたら紹介してよ、みたいな、テーマで。
うん、はい、うん。じゃあ、ちょっとね、これ紹介しますよ。
はいはい、
ラジオネーム、ハーネームがね、焼きそば焼き飯さん。これね、オープニングムービーをね、今回使わなかったんだけど。
はい、通常いつも使ってるね。
そうそう。うん、テーマ、友達でーす。大学時代に、その当時公開されていた、座頭市のビートたけしの髪型を美容師さんにお願いした。
うんうんうん。座頭市ね。
うん。で、僕のね、ちょうどね、そこに、見えないかな。下にポスターが
あったんですけど。座頭市の頃のたけしさんって金髪。
金髪。
で、すごい短いんだっけ。
そう。ちょっとね、うんうん、ちょっとね。うん。で、しかし、カットが終わり、登場した友人の見た目は、完全に元気が出るテレビのたけし。 ダポンクのかっこいい姿を想像してきたのに、あまりにもイメージがかけ離れていて笑いが止まりませんでした。ってね。あの、
ゲンテレの頃のタケ
シ。うん、タケさん、この、こうやって、パカってこうやってなってる、あの、すごい、すごい、あの、変なセーターを着てるイメージが強い。ね、
あの、なんていうの、あの、普通、アイパーみたいな感じなの、なんかちょっとこう。そうそうそう、
まあ、あの、
うん。
ちょっとね、この、
お
この感じです。
ああ、え、それ、それ、招き猫、それ。
これ、招き猫です。
すげえの持ってんな、うん。
これね、あの、DVD のね、ボックスのね、うん、についてきた招き猫なんですけど。
あ、特典だ。やっぱ、ね。
その当時の、これ、ビートたけしさんです。
若いね、若い頃のたけし。うん。
ちなみにね、裏側がね、テリーさんっていうね。
ああ。え、この頃ってでも、テリーとって出てないよね、別に。あの、まあ、な、顔とかは。
顔は出てないんじゃないかな。うん、でもあの、プロデューサーですから、テリーさん、ね。
うん。
うん。
怖いもんな、あの人なんかもう。怖すぎだよ、
うん。うん。そう、でもね、元気が出るという僕大好きだったからね、よく見てましたよ。
まあ本当ね、俺たち40代の青春バイブルみたいな番組だよね、うん、あれはもう、うん、いろいろダンス甲子園とかね、ほんとヒップホップに出会う前に、まあ、ダンス甲子園とかで。
いや、ヘビーディー・アンダー・ボーイズはだってそこで聞いたでしょ。
うんうんうん。
タタタタタ
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
タタタタタタタタタタタタ
タ
タタタタタタ
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
タタタタタタタタタタタタタタタタタあと、
あり
ますか？ツイッターとかどうですか、お嬢さん。見れます？
ツイッター、今見れないんだよね、これカメラです。
じゃあ僕が見ますよ。
うん。
ね、ツイッターでなんか来てるかな。今週の泥団子。
うん。
ぶっ飛んだ友達ってわけではないですが、
はい。
あ、これ太郎さんね。太郎さん。
太郎さん。うん。
うん、泥団子、ぶっ飛んだ友達ってわけではないですが、東京に住んでた時にクラブで知り合った友達と農業を今やってまーす。うん、クラブがないと農業やってなかったかもしれないっていう意味では、すごくね、クラブで会った友達と今一緒に農業やっていて。
すごいね、なんか真逆のような感じになったんだね、その、クラブっていうね、夜遊びのとこからすごい大自然に行ったんだ。
大自然に行った。大自然、ちなみに DJ 大自然の話じゃないからね。うん。
全員わかってるから大丈夫。
で、DJ 大自然は結構ウェブっていうイメージ僕あります。トリカブトとかよく言ってたからね。
確かにね、大自然くんは西区ウェブでやってたイメージあるね。
うん。
うん。
ですね、コトラ、あっと思い出大
好きな。コトラさん。
はい、うん、今週の泥団子、ぶっ飛んでる友達ですが、はい、でも何度か話題に上がっている徳島の岡地さんです。
うん。
ね、うん、クラブイベントで全裸でラップしたり、回しを巻いて相撲したりする人は他にしません。そんな岡地さん、ちょっと前に結婚したそうです。マジか、岡地。
おめでとう。
岡地結婚したの。いや、だって岡地は、結婚しそうになった、
うん、
女の子のね、
うん、
実家に行った時に、
うん、
お父さんに挨拶するみたいなね、
はいはいはい、
お付き合いさせていただいてるこの度みたいな、真面目な挨拶しに行ったら、
うん、
そのお父さんが、携帯で、言ってやって、うん、これは君かねって言って見てたのが、
お
かちが裸で十字架にかけられてる。検索したら一番上にそれが出るんだって。
ひょうきん族の断言人みたいな
感じで。そうですよ。で、ダースターンとか言って、本名を出してそういうことやると検索のトップに出るんで気をつけてくださいって言われて、いや、気をつけてくださいって、からそんなこと見て。
今は怖いね。やっぱ検索ですぐ出るからね。
いや、おかちは、相撲徳島のね、
うん、
イベント、クラブイベントで、三木雄二ってやつがやってるイベントで、その、うん、おかちが相撲を取るっていうコーナーがあって、
はいはいはい。
で、それをね、ケンタっていうね、三木雄二の相方が実況中継するっていう謎の時間があって、イベント中。相撲の時間があるんだけど。
なんなんだよ、相撲やる。
足つけて、スモーク見ながら、クラブのフォロワーで、よし、かかってこいとか言って言うんだけど、
別に誰も相撲取りたく
ないじゃん、その、クラブ行ってもさ、誰も相撲取りたくないから、おかち回しつけて出てくるんだけど、誰も相手がいなくて。
クラブでやっぱ一人でね、回ししてるって意味わかんなくていいもんな。
それで、おかちがそこで、しょうがないから、一人で、こう相撲の動きとかをシャドウ相撲をしてたら、
うん、
それを実況してる健太が、出ました、徳島名物、一人相撲でーすって言って。
すごいね。一人一人
で相撲取ってるんです、その、クラブの真ん中で。
その例えで出るんだ。本当の例えで。
本当の、本当に一人で相撲してるっていう。
聞いたことねえな。マジで一人相撲やってるやつっていうのはいるんだね。シャドウ相撲って言うんだ、あれを。
そうそうそう。ですね、はいはいはい、あとですね、誰がいるかなぁ。そんなもんか、実は。
うん。
ツイッターは。そんな感じかな。
はいはい。
はい。
YouTube で生コメントって見れるの？
あ、結構ね、来てるんですけどね。
うん。
チャットですね。
うん、はいはい。
そうそうそう。一人相撲ですね。
一人相撲。
そうそうね。一人相撲ですね。いろいろ出てるんですけど。うん、中野里さん、ちなみにね、コメント一番の中野里さんです。
お、中野里さん、ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。あとね、スーパーチャットでね、名付けいただいてて、うん、
ちょっ
と
ね、
ありがとうございます。吉野さん、吉野さんのキャベツ代に。
キャベツ好きじゃねえんだよ、別に。
で、かきくぎょうさん、かきくぎょうさんもありがとうございます。うん、そしてね、寺田健吾、健吾寺田さんもリスペクト、ショー DJ、ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あと、全体ですね。あ、白昼間、かおりんごさん。
うん。
さんも流され
て、ありがとうございます。
皆さんが、高沢さん生ピコーンって言うんですね。
うん。あ、聞こえたんだね。
太郎さん、さっき紹介した農業やってる太郎さんもピコーンって。
ありがとうございます。
で、西洋ワンさんがね、ワクワクチャンネル、うん、クオリティ高くてどぎも抜かれました。DJ 活動を早く再開できることを願ってっていうね。
ほんとほんと。
ワクワクファンがいましたよ。
ちょっとワクワク僕ね、ワクワクチャンネルってね、YouTube チャンネル僕もやってますんで、うん、
ワクワク
この後登録お願いします、ね。
ワクワクやれって。ワクワクをやれって。
ワクワクワクワク
これを見た時の、うちの上の娘の、うん、あの動きがこれですから。
はぁ、恥ずかしい。恥ずかしい、お嬢、恥ずかしい。
うん、はい、じゅんくんさんと、
はい、
中野里さん。中野里さんは B-Boy パークで杖を振り回しているダースさんを生で見てますってね。
くるんくるんくるん。
歴史を知る男、中野里さんね。65ES さんがね、麺の硬いカレーヌードル代として、はい、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、あとですね、中野里さんがね、ダースウェイダーのクリス・ペプラー越えにって言ってるんですけど、
どこがだよ。
いや、
あの、ね、どこが
昨日ね、エル歌舞伎とやってた配信で、なんか妙に声が低いみたいな。
うん、レーターの声か？
うん、言われて。
うん。
で、なんかその、どうやらそれが、その、なんかクリス・ペプラーみたいだよと。だから。
それは言い過ぎだよ、どう考えても。うん、でも、
ちょっとね、
まあ、レーダー、ちょっとね、普段よりは、なんか、ちょっと低いかもしんない。
うん、だから、僕ちょっと本物のクリス・ペプラーと比べたくて、
うん。
でも、オショウ君本物っぽいじゃないですか、クリス・ペプラー。
俺
ちょっと、ちょっと、オショウ君クリス・ペプラーをやってほしくて。
Hey! What's up, J-Wave? 俺たちがクリス・ペプラーだよー Hey! ボンボンボンボン、J-Wave! J-Wave!波に乗った俺ペプラー
俺ペプラーってなんか俺デブラージみたいに言ってたけど
こんな感じだろ、う
ん、そんなやつが何年も DJ できねえから
いやあの人の声は俺もラジオね日曜日の聞いてるけどさ、
うん、
東京ワンハンドレッドやっぱすっげえちょっともうやっぱ声良すぎて逆にもう怖いなんか
怖い
なんかもう
夢に出てきたんだっけクリスペプラーク
リスペプラーと、うん、あとね誰だっけ DJ ホンダ、
うん、
とあ LA 豊さん、
うん、
は夢の中で俺を殺してるこの3人は、うん、なんか怖い大人のジャンルなんだよな、うん、あの人たちってなんか、うん、
じゃあねあとね、YouTube の方にも、メール、うん、来てるんで読みますね65人さん、はいはい今日スーパーチャットも協力ありがとうございます
ありがとうございます、
今週のドル団子面白い友達森ちゃん森ちゃんの車ね、森ちゃんが運転、私を含めて男3人が乗っていた。それはいかにもという感じの、車が後ろで、いかにもという感じの車が、後ろで俺たちの車を煽っている。
おぉ、煽り運転。
わざとスピードを上げて、その後、詰めてきた車にいきなり急ブレーキ。そして、うん、ドアを開け、森ちゃんは出ていく。
おぉ、
後ろのドライバーに、そこの空き地に止めろという、私は、おぉ、森ちゃんやめとけやめとけ、もうええやんというが、森ちゃんは、ああいうやつは絶対に許せんとか言ってる。一応相手は一人だが、少し打体がいい系でマッチョタイプ。 うん、我々も車に降りた。モンちゃんは、うん、舐めとったら承知せへんぞと言いながら俺を前面に出す、うん、しばくぞこらーと言いながら自分はいつも後ろ。モンちゃんは絶対に喧嘩はしないから、うん、最後にもう私が話をつけることになるってことで、これ
何なのモリちゃん、
スネ夫みたいなやつなんですかね。後ろに回って絶対お前許さねえぞと言いながら後ろに隠れてるやつみたいな、同じいるわけ
だよね。口だけすごい強いんだね、じゃあ。
そうそうそうそう。うん、
実際は何もやらない
っていう、ね。やらないっていうかね、うん、まあ、そういった、ね、こともありますけどね。うん。
森ちゃん、はい。
森ちゃんっていうね。まあ、あと、友達に関する投稿はそんな感じですかね。うん、ありがとうございます、皆さん、ね。
いやいや、いつもありがとうございます、うん、皆さん。
そうよ、生配信やってみて。
生配信ね、うん、なんか、電話よりは、やっぱちょっと声が聞き取りづらい感じがあるね。
うん、あ、本当に。
うん。
そっかそっか。
なんかやっぱズームのものなのかな、声がスマホで聞くと、
うん、
うん、いつ、あの普通の電話よりはちっちゃく聞こえるから。あ、
本当に？
うん。
それはおしょうくんのスマホが雑魚だからね。
おめえのスマホと同じだろ、お前。お前も iPhone だろ？
いや、え、君だって iPhone ヌとかついてたよね、そっか。
じゃあ iPhone ヌってお前どこ、なんでフランスっぽいな、iPhone ヌ。
iPhone ヌ ?iPhone ヌ
?iPhone ヌは絶対
iPhone ヌ。君の iPhone ヌは会社アップルだった、うん、
iPhone ヌじゃねえiPhone だから俺も
アップルの iPhone ヌだよ君の
なんだ、なんかお菓子っぽいな、うん、アップル iPhone ヌ、うん、
だって上野の横丁で買ったって言ってたよ、なんか
お前完全にそれ、うん、偽物だろiPhone ヌだったら俺気づくからさすがに、
そう iPhone ヌ20とか書いてあったりと全然その方が数字が上だから、これお前あのまださあのチェンと
かバカすぎだろ、
俺20だぜ
気づくから俺
iPhone 20だぜ、
なんなんで iPhone 塗ってんのiPhone 使ってますから、だからまあなんかど、まあ、顔が見えるのは話しやすいけど、
うんうん、
ちょっと自分の声でレーダーの声が聞こえなくなるっていう、それがちょっと難しいな、うん、
僕はでも最初から君の話聞いてないから全然問題ないんだけどね。
おめえはバカか本当に謝れよ、裸になれ今そこで、脱げ脱げ、
何か言いましたか
乳首出せお前早く、謝れみんなにふざけんなよお前まあまあでもまあ、ね、うまくやれまして
115回目ですから、
うん、
ね、まあ一応まあ君もいいところでライブ配信やってみたんですけど、まあ要はね僕が、
うん、
最近はずっとその配信モードに入っていろいろやっぱ配信してますから、
うん、
その方がね、和尚くんも YouTube チャンネルも始めたしワクワクチャンネルね、
だからそうそうそう
YouTube でどうせやってんだから動画でやってもいいんじゃないのってことで、うん、今日はライブ配信してみたんですけども、
うんうん、
まあ来週とかねどうするかっていうのはね、
うん、
どうします、
まあどう、まあ、ちょっとまた考えましょう、いろいろ
考えましょうか、まあでもね、うん、こういうのもやれるよっていうことでね、こう今日はこういうのやりましたよ、う
ん
う
ん、
みたいな、
まあだからなんかとりあえず定期的にはやっていきたい、
うんうんうんうん
うん、
まあでも和尚君の iPhone がちょっとね、
iPhone ずっと聞けんなよお前、ヌーいらねえんだよ iPhone でいいんだよその音声問題をちょっとねクリアいろいろ考えたいな、うん、例えばなんか、その、この前さ、エル歌舞伎さんがやってた、イヤホンだけで音声を聞いて、みたいな、やり方、俺もちょっとやれんだったら、そっちでやりたいな、みたいな。
でも DJ じゃないから、ヘッドホンとか持ってないでしょ、
DJ だろ、わかるように、やってんだよ、こうやって、ターンテーブル
とか。それ、わかる、わざと、わざと、
わざと、
アピール。手入れてんの、それ。
アピールしてんだよ。
うん、だって、君は、あれでしょ、D ペイでしょ、
D-Pay
使ってる DJ で D-Pay でしょ
なんで俺の生活そんなにお前なんか DJ ネームまで入れちゃうのそこに、まあ、D-Pasmo か俺、
うん、DJ 和尚って名乗ってるからって DJ じゃないっていうそういった、うん、テーマの名前なのかと思ったんだけど、そんなことない。
複雑すぎることしねえから、そんな、どういうことだよ。わけわかんねえ。
でも、和尚くんちは、
うん、
電波は飛んでないんだよね、だって。
電波は飛んでるし、はい、ちゃんとあるよ、ルーターだって、ほら、これ、すごい。
これ、箱あるよ。大丈夫、大丈夫。
ソフトバンクの箱。
ティッシュの箱でしょ、それ。マスターエディット用の。マスターエディット用の
ティッシュと似てるけど。
和尚くんが、 オナニーしながら編集するとき用のやつでしょ。
それはこっち。
リアルなもんね。
お前さ、オナニーの後にティッシュの箱はリアルすぎるからやめてくれ、もう本当に。
ちょっと一回、ゴミ箱見せろ。お前。
はい、ダメだよ。
ゴミ箱の中入ってんだろ。
ゴミ箱の中だけが見せらんない。もうね、なんかそういう好きな人集まってくるからやめて、そういう。
ゴミ好き。ゴミ好きな人たちがね。
ゴミ好きとかいるから、ほ
ん
とに。
ゴミ好き京子なんて言ってね、小泉だろ、それはみたいなね。
だから、おめえ、会わねえ間につまんなくなったら、やっぱり、お前。どういうこと？やめてよ、そういう、本当におじいさんがやるギャグみたいなの。その、千原誠司。だからさ、もう、わかんないから。
うん、いや、だって、大城くんが、だって電波繋がってないからさ、しょうがないだろ。
だから、なんなのよ、この状況なんなんだよ、お前、これ。
いや、だから、これは電波レベルを下げて、大城くんが受信できるレベルの話に下げて喋んないと、そっち行かないから。
そうなると、糸電話とかしかなくなるからね。
そうそう、だから、
ちゃんとやれてっか。
うん。さっき飛ばした鳩はついてるよね、だって。
鳩でズームやるってどういうこと？
鳩ズーム、鳩ズームだから、それは。
一回、その自分の撮った動画をなんかカプセルかなんかに入れて、足にくくりつけて、飛んでけーって。
うん、撮った動画を鳩につけて、
で、俺が見て。一週間ぐらいかけて3秒ぐらいをやりとりだろ、それ。相当時間かかるから、やれてますから、今、ちゃんとズーム。
いや、でもね、うん、これはだけど、おしょうくんだけズームじゃなくてムーズなんだけどね、うん、さっきから使ってんの。
何ムーズ、なんかかっこいいな、なんかダンスっぽいな、ムーズ。
ムーズ。
やれてっから。だからもうちょっと歯もね、今後こういう感じでちょっとやる機会が多分また出てくると思うんで、うん、なんか皆さんぜひね、
まあでもね、結構やっぱこの同じ時間をね、見てる人も含めてやってるっていうのは結構ね、それはそれで楽しいですから、
うん、
ですよね。まあ、じゃあね、来週のテーマ、まあ今週友達で募集しましたけど、来週のテーマトークはどんなのがいいですか？
来週のテーマトークね、まあ今週友達ということで、じゃあ、他人。
代々木八幡でさ、昔の僕らがいた頃の P ワインがあったさ、
はいはい。うんうん、
あそこのさ、今なくなっちゃったんだけど、あそこの商店街に中華料理他人ってのがあったんだよ。
中華料理他人な、
うん、他人っていう中華料理屋だって。
なんか聞いたことあるな、うん
だ。すげえね。
あの他人普通の。
他人。他の人の他人。中華料理。
すごいな。なんか高井戸もさ、まあ、レーダーとカンパチあたりにさ、なんか床屋さんでさ、一発やらせろっていう
の。一発やらせろでしょ。一発やらせろって。
一発が髪の毛の髪。うん。
炎色の
髪
の毛。キムタクの顔が出てきて、でキムタクの顔で一発やらせろって言ってるんだよね。うん、
いや、マジでキムタク最強迷惑だからね、本当に。
うん。我らがヒーローって言ってね。
うん。あー、じゃあなんか、来週のテーマさ、なんか、あなたの知ってる面白いお店の名前とか。
ああ、中華料理は他人についてね。こんな店の名前、ラッキーホールとかね。そういう。
ラッキーホールね。俺と太郎が行ってた風俗店ね。
うんうん、そういう、
ね。なんかまあ、そういうお店の名前、なんか、そんな感じでいいんじゃないですか。
ちなみにですね、今ね、サム、あ、踊る人サムさん、ね、いつもありがとうございます。生に
行
って
ます
ね。
はいはい。
うん、まあこれ iPhone だから
iPhone ぬはいらねえんだよ。ぬ取ってくれみんな。
iPhone でムーズをやってるお嬢さんだね。
iPhone ぬはなんかすごいジュテームって感じだな。なんか iPhone
iPhone ぬ iPhone ぬ
フランスっぽいんだよな。
まあまあ生でやってほしいっていう人もいるみたいなんでね、まあそういった人たちがね、楽しんでくれるんだったね。
高澤さん元気
いますか？高澤さん、
はい、
あ、いたい
た、高澤さん、
おりますよ。高澤は、
高澤くんはね、生だとね、仕事がピコンだけになるっていうね。
高澤さん
はそうですね、はい、
どうなの今、スタジオワーク、スタジオでのさ、そういうエンジニアの仕事はどうですか？
エンジニアの仕事は何もないんで、もうずーっと家にいます。
あ、やっぱりレコーディングする人は、てか密か、スタジオが密状態だからレコーディングってことができないのかな？
できないですね。
うん。
まあね、 高澤くんもだから家にいるっていうことですね。
うん。
なんかね、高澤くんの仕事をね、生配信の時は1個ぐらいね、メール読みとか高澤くんにやってもらえばいいのか。
あ、そういうのがいいか、一番理想だね。
うん。それで僕ら読んでない方がね、うん、うん、いいかもしれないね。
うん。うん、
全然やりますよ。
うん。いいんじゃない、いいんじゃない。
うんうんうん。うん、
じゃあ、
いいかも。
なんか、まあ、高澤くんはね、
うん、
メール読み係をね、急遽。
うん。
やってもらう、次からね。だから次はね、高澤くんが読むっていうことを前提にみんなね、投稿してくれるといいですよね。
うん。高澤
くん。来週や
る
かどうか、生でやるかどうかは、うん、告知、考えますけど、早々に発表しますけどね。うん、では、おしょうくんね、うん、はい、最近の近況っていうか、告知事あんの？
告知事はね、とりあえず本当にまあ、ライブ、その DJ とかがないから、やっぱり今、うん、始めた YouTube チャンネルのワクワクチャンネル。うん、をとりあえずまあ毎日いろいろ編集したりしてますね。
うん、ワクワクチャンネルね。
うん、
さあオプティマスプライムじゃなくてコンボイ、コンボイのさ、うん、紹介してるやつのさ、
うん、
コンボイのさ、今出てる新しいバージョンの、
うん、
背中のバック要はなんか背負ってるやつあるじゃん。
うんうんうん、背中のタンク、の
あれがいまいちっておしょうくんが言ってたのが何がいまいちなのかよく分かんなかったんだけど、
あー、その辺をちゃんと説明した方がいいのかな。
うん、まあおしょうくんが気に入らないのは分かったんだけど、
うん、やっぱさ、実写のトランスフォーマーって、まあ、CD だから当然なんだけど、うん、やっぱ背中にこう余計なパーツがなくてピタッとしてんだよね。
うん、
でもやっぱおもちゃで再現するとなんかいらないパーツがち
ょっと変形用にね、
うん、出ちゃうんだけど、うん、まあ、でも最近のタカラトミーの技術力はすごくて、ほとんど劇中の、うん、CG のようにピタッとしたおもちゃを最近は作れるようになってて。
でもさ、
うん、俺が紹介したのはもう13年ぐらい前のおもちゃだから、うん、まだちょっとね、技術力はまだそこまで映画に追いついてなかったから、うん、今の最近のオプティマスのおもちゃはすごいリアルなんだよね。
うん、ファーストジェネレーションのさ、僕が翔くんにあげたシリーズ、
うん、
最
初のコンボイ、
最初のコンボイさ、拳の部分がもうなくなっちゃってるんだけど、
うん、そうそう、あれよくあるあるなんだよ、本当、うん、拳なくなるパーツがないって、
子供ず
こういう状態に、
そうそうそうそう、あれはでもさ、あのカクカク感、
うん、
そう、あの四角さは案外僕は、うん、その当時のその技術っていうか、うん、頑張りがすげえ感じられて好きなんだよね、うん、あのカクカク感。
やっぱ相当頑張ったでしょ、だから、
うん、ね、ちゃんとだって変形できるようにさ、おもちゃにとして、うん、そのコンボイにちゃんとなるようにしてるわけじゃん。
うんうん。
だってあの腕の収納の仕方とかさ、よく考えたなと思ってよ、昔の。
だからもう今最強に変形も難しいけど、やっぱ一回りして、うんうん、やっぱあの80年代のコンボイ、最初の初期のコンボイってやっぱすげえなって再評価来てるからね、うん、やっぱり。
あとね、うん、デザインがね、シンプルだから、
うん、
すごいシンプルな格好さ、やっぱね、オールドスクールな良さはあるよね。
うん。うん、そうそうそう。やっぱビートルズいいじゃんみたいな雰囲気で、うん、あの頃の、ね、トランスフォーマーのおもちゃいいよねってなってるからね、やっぱり。うん。
さ、あいつっているの？ロディマスプライムっている？
ロディマスプライムも各シリーズで、たびたび登場してる。それ。
あ、本当に？
まあ、キャラクターは、見た目は変わってんだけど、うん、名前が使われてたり、
うん
うん、なんかね、そういう昔のキャラクターはずっといるんだよね、常に。うん、だそれがトランスフォーマーいいよね、なんかこう、その80年代のものが、本当最近の、この前公開されたバンブルビーの中でもまた生きてたり、うんうん、そうずっとキャラクターが繋がってるから。
あれだね。まあ、でもね、翔くんね、うん、じゃあワクワクチャンネルは定期的にアップしていきますってことでいいのかな。
一応ね、最新のやつは明日土曜日にトランスフォーマーのフィギュアをちょっとアップする予定なんで。
お、OK、
うん。はい、お願いします。
僕の方も、ね、このチャンネルでね、いろいろやってきますが、まあ、明日の3時からは、うん、国際ジャーナリストのニュースキャスターの小西克也さんをお迎えします。
マジか、
小西克也さんにいろいろ
アメリカ
から見た日本みたいなのね。
お前、小西さんと喋んの？
小西さんだから、この間日本放送のフォーカスとかでも喋ったし、
うん、
文化放送とかもね。
いや、なんか俺なんか昔さ、やっぱ TBS ラジオのストリームってさ、お昼の、うん、今玉結びやってる枠でさ、うん、やってるとこでさ、小西さんやっててさ、 あの、ずっとラジオ聞いてたけど、やっぱあの人超絶何でも知ってるし、
そう。
それでいてなんかね、ちょっとね、やっぱ悪そうな雰囲気あるんだよね、あの人
が。ああね。そう、悪いですよ。
ほんと、元祖ちょい悪いインテリ親父みたいな雰囲気でさ、なんかこう、真面目じゃないけど、すごく何でも知ってる。うん、ブライ派の小説家みたい、小説家みたいな雰囲気っていうかさ、なんか、そう、すごいラジオ越しだけど、この人かっこいいおっさんなんだろうなってすごい思ってた。うん、すごいなんか、うん、すごい憧れる、俺は。
そう、
言っといてあった。
うん、言っといてあった。
うん。
いや、実はね、僕の父親と小西さんは93年とか、
うん。
に、あの、テレビ一緒に出てるんですよ。あの、
ニュース
番組に。
そ
で、その時、あの、この間会った時に、その時の話を小西さんからいろいろしてもらって、あの、うん、アーモンさんと一緒に協力して、この子だったよ、みたいな。で、まあ、そういった
話。そっかそっか、親子2代で、そうやってね、そうそうそうやれるなんて、すごいいいね。
うん。っていうのが、日曜日にあって、で、あ、土曜日にあって、日曜日はね、ダブルスター X さんと、うん、あとダブロックさんっていう人と、うん、ダースレイダーで、インターネットが始まる前の90年代初頭の東京のクラブシーンについて語るっていう番組を、ね、日曜の9時からやろうと思って。
おー、なかなか、
こう、
すごい面白そうだ。
ダブロックさんって人は、夏メグっていう事務所にいて、夏メグっていう事務所は何かっていうと、もともと僕らの初代ディレクターの萩さんがいたところなんですよ。
そうだよね。うんうんうん、
で、萩さんとか、アパッチ田中さんとかがいたところで。で
結構レゲエの、
そうそうそう。
レゲエのものをいっぱいやってたってことだよね。そう
そうで、ダンマスター X さんは、ナツメグから作品を出してる。
で、
その時期に、まあ、そのオーバーヒートっていうか、リディムとかのレゲエの雑誌を出している、その、
はいはいはい、
リディムの編集長にダブロックさんはその後なるんだけど、オーバーヒートの社員だったのが、うん、僕らがその後に所属するポジティブプロダクションという事務所の社長になる佐川さんが、オーバーヒートの社員。
なるほどね。
うん。で、その当時の要はディープな東京のクラブシーン、レゲエ、ヒップホップとか、スケーターとかがごっちゃになった時代の話を、
うん、
ダブちゃんとか、あとダブロックさんとかにしてもらうっていうのが日曜日。
なるほどね。僕らがだからまだ知らない90年代初頭のクラブシーンとかちょっと興味あるもんな。
うん。ガスボーイズとかね。うん、まあ、それこそ、MC ジョーさんとかもそうだし。
なんか、まあ、イメージ的にはさ、藤原博史さんとかが、むちゃくちゃこう、クラブ界隈で幅を利かせてたんだろうなっていうイメージがあったんだ。
うん。だからそれが、ね、80年代から90年代とかで、結構、ね、その、文献とかにもあんま残ってない頃の話を聞こうと思っていて。
なるほど、なるほど。いいね、いいね。
もうね。
うん。
まあなんかそんなことをやりつつね、言おうと思いますから、まあこのチャンネル登録をして、ワクワクチャンネルの方もね、ぜひお願いしますって感じで。
よろしくお願いします、うん、皆さん。うん。
はい。ということでね、固めのダースのいいことをダース。
すいません、すいません。ちょっと一個気になっちゃったんですけど。
何でしょう。
はいはい。
コメント欄で、
うん。
生心霊 MC バトル見たいですって言ってる方が、
うん、
ダニエル AK464 アンダーグラウンドさん。
464アンダーグラウンドさん、
生心霊バトル昔この番組でやってたコーナーがあるんだよね。
うん。
これが見たことなくてね。
で、このダニエル AK464 アンダーグラウンドさんって KOK のファイナリストですよね。ラッパーですよね。
ラッパーの、ダニエル、あのダニエルか。はいはいはいはい。この、今年の1月にね、良かったでしょ、ダニエルとしかも。
や、挑戦状来ちゃった？
うん。なんでそんなね、全国大会のファイナリストみたいな人が、イタコのバイトの賞のバトルが見たいんだっていう。
世界一で、世界一小規模なバトルをこのラジオでやってたんだよね。幽霊対人間っていうね。うん、
まあでも、もしね、投稿があればですよ。うん、やっぱ、これは基本的に僕らゴーストバスターズだから、ない例、いない例とは戦えませんから、例が出現した場合は、僕らはね、冬子だ、ゴースバスターズって感じでね、受け付けます
から。だから、例えば、あなたの周りでこんな幽霊が出ましたよっていう投稿ください、皆さん。
うん、そう
そして、その幽霊を僕がね、降臨させて、
うん、
で、その、幽霊とダースレーダーが人間とラップをバトルするっていうね、うん、なんかまあちょっと説明難しいんだけど、
うん、まあまあ僕はね、とりあえずね、 霊を基本的にはそうやって成仏させて、
うん、
解決するっていう、
ね、うん、
あのすごくね、世のため人のために役立つコーナーなんですけど、
うん、あれは何回目ぐらいまでやってたんだろう、
分かんないけど、最終的には陰毛の霊とうんこの霊と、
うん、
牛の霊とか家の霊もやったっけ、
この番組の最初回から、まあ、30回目くらいまでの間で、
うん、
どやってるよね、この心霊バトルは、
うん、
だからなんか聞いてみてください、昔の回も、うん、
だからあのそれで最近心霊のね、あの相談事があった場合はね、あのぜひ投稿していただければね、
うん、
まあもしかしたらね、イタコのバイト経験のある和尚くんがね、おろす可能性がありますから。ちなみにこれ、ね、キャバラグッドマンでライブでもやっててね。
もうイタコのバイトとか一番信用ならねえからな、本当に。
和尚くんがね、ライブでそれをやるっていうのやったらね、多分ね、3回目ぐらいで和尚くんがね、張り切りすぎて疲れちゃってね、
うん、
で、私の技は全てこの男に伝授したって言ってね、これはめでてえなの大江くんが、引き継いでるっていう
ね。ね、吉本の芸人さんと一緒にいたから、うん、あなたに。
イタコの技術伝承しちゃって、
全部あげる
って。でもね、大江くん良かったよ、大江くんのいたこっぷりは。
うんうん。
うん、
結構やっぱね、さすが芸人さんもすぐできたからね。
すぐいたこ身につけてたよね。
うん。最高でしたよ、あれは、
まあ。はいはい。まあね、ありがとうございます。じゃあ、まあそんな感じでね、来週も皆さんの弟とね、うん、聞いていただければと思いますので、片目のダンスの実行と
お願いします。
はい。
はい、ガチレンジャー DJ 王将でした。
はい、二人揃って。
なの、
なん
だ。
はぁ、あ、ね、本当に、ね、iPhone の弱すぎ。
ちょっと、じゃあ、もう一回これ。もう一回。
iPhone のムーズ結構やばいね。うん。
大丈夫。
はい、二人揃って。
はぁ、あ、
さよなら。
ありがとうございました。
iPhone の
ヌーじゃねえね。ヌーはつけ。